ヨハネによる福音第58回、全く新しい祈りという主題で、ヨハネによる福音書16章16節から33節です。教会の玄関正面にはいつも星野富弘さんの作品がかけてあるんですけれども、星野さんの作品の一つにこのような詩があるんですね。花がきれいですね。誰かがそう言って後ろを過ぎていった。気がつくと目の前に花が咲いていた。私は何を見ていたのだろう。この華やかな春の前で一体何を考えていたのだろう。そういう作品があるんですね。なんか深い物思いの中にいたんでしょうか。確かに私たちの生活の中でもですね、見ているんだけれども見えていない、あるいは聞いているんだけれども聞こえていないということはありますね。聖書読んでるんだけども全然頭に入ってこないとか、いろんなことがあるわけなんですけどもね、実は今日の聖書箇所のイエス様のお弟子さんたちもそうだったんです。聞いていても聞こえない、何度も聞いてるんだけどもわからないということがねあったようなんですね。特にイエス様がしばらくすればという言葉を何度も使うんですけれども、それに大きな疑問を持ったようなんです。これから私16節から19節まで読みますので、しばらくすればという言葉が何回出てくるか皆さん数えていただけますか。ではお読みいたします。しばらくすればあなた方はもう私を見なくなる。しかしまたしばらくすれば私に会えるであろう。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言い合った。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと言われ、私の父のところに行くと言われたのは一体どういうことなのであろう。彼らはまた言った。しばらくすればと言われるのはどういうことか。私たちにはその言葉の意味がわからない。イエスは彼らが尋ねたがっていることに気がついて彼らに言われた。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと私が言ったことで互いに論じ合っているのか。さあ何回出てきたでしょうか。そうですね、7回、正解です。ちゃんと聞いていましたね。実はこの言葉はですね、ヨハネ伝に何度も出てくるんです。他の福音書には1回とか2回しか出ないんですけども、全部で11回出てきてるんですが、ここがすごいんです。今回は7回出てくるわけなんですね。特にこの言葉は最後の受難週でこんな風にいっぱい出てくるわけなんです。そしてしばらくすればという言葉はですね、切迫感を表す言葉なんですよ。でも私たちの日常でどうでしょうか。いやしばらくって言ったらどうですか。あるいはしばらくぶりですねとかって言ったら切迫してますか。そんなことないですね。結構長い間前にあったのと時間が経っているというふうなね、そういうなんかもっと長い時間を表す表現なんですけれども、ここでしばらくすればというふうに訳されている言葉は、聖書の言語ではですね、ミクロンという言葉なんですよ。ミクロですよ。ミクロったら1ミリの1000分の1ですよ。非常に短いんです。ミクロンという言葉が何度も出てくるわけなんですね。で、この元々の意味は、私たちの日常の言葉で言えば、ちょっとにあたるんです。ほんのちょっと。ですから、ここで使われている意味はですね、もうじきとかもうじきだという意味で使われているんですよ。これは何かことが起きるまでの時間、待ち時間がちょっとだと。あるいは出来事が起きている時にですね、その継続時間、続いている時間がちょっとだと。切迫しているというふうなことを表している時なんですけどね。そうすると何の時のことなんだろう。 もうじき、もうちょっと、どういう意味なんだろうと弟子たちは思ったというわけなんですね。実はこの言葉がヨハネ伝で一番最初に出てくるのは7章なんです。今16章ですけれども、7章の33節にこういう表現があるんですね。イエスは言われた。今しばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私をお使わしになった方の身元に行く。あなた方は私を探すであろうが、見つけることはできない。とおっしゃったんです。これは十字架が間近な受難週からすると、約半年前のことなんですね。カリオの祭りの時の出来事だっていうから、もう半年も前からイエス様は、もうじきだ、もうちょっとだ、と言い続けていたことになるわけなんです。何の時がもうじきなんだろう、もうじき何が起きるんだろうということが弟子たちには分からなかった。でも現代の私たちなら分かりますね。あと数時間で逮捕されて十字架が起きるんです。もうじきなんです。そしてその後で3日目によみがえりということ、復活ということが起きるわけですね。やっぱり時間的にもうじきなんです。そのことは弟子たちにはまだ見ていないのでわからない。私たちは知ってるからわかるんです。ああ、しばらくすればっていうのはそういう意味だっていうことは、もうどうして弟子たちわからないんだろうというふうに思うぐらいに、確かに時間的に切羽詰まっていると、切迫しているということがわかるんですけども、イエス様はここでですね、弟子たちへの返事に一つの例えを語られます。それが21節なんですけども、このようにおっしゃってますね。女が子を産む場合にはその時が来たというので不安を感じる。しかし子を産んでしまえばもはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためであると言っています。産みの苦しみ、出産の時の痛みということ、また苦しみということをイエス様は例えにとっておられるんですですね。で、これは私には絶対体験することはできないし、もう私の理解を超えているわけなんですけども、その苦しみの後で喜びの時が来るという、その例えでこの産みの苦しみということの例えを使っているわけなんですね。この例えは聖書のいろんなところにあります。旧約聖書にもイザヤ書とかですね、いろんなところにもあります。で、新約聖書にもこの例えはイエス様だけじゃなくて他のところにもあるんですね。例えばその一つですね、テサロニケ書の第一の方にですね、こんなふうな表現があるんです。お聞きください。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり、昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいよう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのである。テサロニケ人への第一の手紙5章3節以下のパウロの言葉なんですけどもね、ここにもやはり産みの苦しみということが語られているんですね。産みの苦しみの後には喜びの時が来る。そしてその苦しみは避けることができない。でも大きな喜びの時が待っている。目を覚ましていようではないかというふうに言っているんですけども、ご婦人の方々これを体験しておられるわけですね。その痛み苦しみから避けることはできないわけですね。でも喜びが待っているという例えでイエス様もここでおっしゃっているということなんですけれども、ここで明らかにイエス様がおっしゃっている意味は十字架なんです。それが16節の最初のところですね。しばらくすればもうじきということです。あなた方はもう私を見なくなる。十字架にかかられるからですよ。そしてこの苦難の時は、しかしイエス様はですね、ミクロンだと言います。苦しみの時というのは本当に時間がどんなに短くても長く感じられるものですけれども、でもイエス様は十字架の苦しみをミクロンだと言ってます。もうじきだ。なぜか。 それはあなた方の罪が許されて、あなた方が神の家族となる。そのためにその苦しみを私はミクロンとして耐えるといったことになるわけなんですね。そしてさらにこの16節の後半で、またしばらくすれば私に会えるであろう。復活ですよ。そして復活した時に弟子たちの主を失った悲しみは喜びに変えられる。永続的に喜びに変えられる。それが22節でイエス様がおっしゃっていることなんですね。このようにあなた方にも今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。弟子たちがイエス様に会うんじゃないんですよ。イエス様が弟子たちに会うというんです。復活した主が出会って大きな喜びが弟子たちの心に湧き上がる。そしてそれはいつまでも続くというんです。取り去る者はいないというんですね。この復活の喜び、もうじきだ、ミクロンだとイエス様はおっしゃっている。そしてさらにもうじき起きることがもう一つあります。それは28節にイエス様このように言っていますね。私は父から出てこの世に来たが、またこの世を去って父の身元に行くのである。昇天です。十字架、復活、昇天。この昇天は何のためかというと、14章で言ってましたね。あなた方は心を騒がせないがよい。私は準備をしに行くのだ。あなた方が神の子供として、神の家族として迎えられるのはミクロンだ、もうじきなんだというふうにイエス様この冒頭で宣言しているわけです。弟子たちにはわからないわけです。このことはもうじきだと言われてもわからないわけですね。だから海の苦しみということを例えを使ってですね、苦しみの後の喜び、大きな喜びということをイエス様はここで弟子たちに語ったわけなんですね。さて、先ほど海の苦しみということで第一テサロニケの5章のところをご紹介しましたけれども、実はこの後の言葉がですね、次のように続いているんですね。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、冷めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためであるというふうに続いているわけなんですけれども、実はこの言葉が今日の主法に挙げましたけれども、ジョン・パイパーというアメリカの伝道者がですね、15年前にがん宣告を受けたそうなんです。その時に彼は本当に深い苦しみの中に急に落とされたんですね。しかし彼はその中でこの御言葉に出会ったそうなんです。今読んだ第一テサロニケの5章の9節、10節の言葉。この10節の言葉をですね、彼はこのように読んだそうなんです。生きるも死ぬも、ジョン、私があなたと共にいるっていうイエス様の語りかけに聞こえたんだそうなんです。生きるはキリスト、死ぬのもまた益なりといったパウロの言葉、それとも重なり合うわけなんですね。生きていようと、私がこれから死ぬことになろうと、イエス様が共におられる。この言葉で彼は立ち上がる勇気を得たそうなんです。そして彼は癌を克服したんです。彼を克服させたのはこの御言葉だったというわけなんですけどもね。このジョン・パイパーという人がその15年前の自分の苦しみからの克服の体験を通して、今年の3月の末にですね、コロナウイルスとキリストという本を書いたんです。彼はこのがん克服体験からコロナウイルスには神様の7つのメッセージがあるということを見たんだそうなんですね。それで3月の末に書いて、もう4月の初めにはもう出版してるんですよ。しかも無料で全世界の人々が読めるようにということで、今いろいろな言語に訳されているわけなんですけども、それを私も読みました。そしてこの7つのメッセージを受けたんですけども、まあ以前にもこのいくつかをご紹介したんですけどもね、このところでジョン・パイパーは特に3、4、5のところをご覧ください。このコロナの災いの中の 3つのメッセージをですね、彼はこのように言ってるんですね。目を覚ましていなさい。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつであるかあなた方にはわからないからであるというマルコの言葉。先ほどのテサロニケ書にもありましたね。それから、今は生みの苦しみの時なのだ。しかしこの生みの苦しみの後で大きな喜びがある。そして大切なのは5番目なんです。悔い改めなさいだけじゃなくて、悔い改めて神を見上げて、十字架の上に私たちの罪のためにかかってくださったイエス様を見上げて、生きよということなんですね。自分のさまざまなこれまでの生い立ちとかですね、苦しい経験を見て落ち込むのではなくって、今こそ神を見上げる時だ。それが悔い改めの本当の意味ですね。だから悔い改めて生きよう。この3つのメッセージが含まれている。全部で7つのメッセージ、後でゆっくり、ご覧になってくださると大きな励ましになると思います。そしてジョン・パイパーは立ち上がって、私は福音を語り続けよう。今年74歳ですけれども、彼は福音を語り続けているんですね。そして神様から預かった御言葉だから私は無料で配布すると言って全世界に配布したのがこの今回の書物なわけです。私たちはだから困難な出来事に出会った時に不安を覚えます。そしてさらにその渦中にあって痛みを覚えますね。痛みを覚えなければならない時があります。でもそれは生みの苦しみなんだ、必ずそれは喜びにつながるんだということですね。特に今日のところで19節から22節の御言葉、イエス様の御言葉がそれを示していると思うんですね。19節から、イエスは彼らが尋ねたがっていることに気がついて彼らに言われた。しばらくすれば私を見なくなる。またしばらくすれば私に会えるであろうと私が言ったことで互いに論じ合っているのか。よくよくあなた方に言っておく。これはイエス様がアーメン、アーメンということです。本当のこと、大切なことを言うときによく言われる言葉なんですけれども、よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。イエス様を十字架にかけて、この世は喜ぶであろうと言うんですね。あなた方は憂えているが、その憂いは喜びに変わるであろう。女が子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じる。しかし、子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。このように、あなた方にも今は不安がある。しかし、私は再びあなた方と会うであろう。そして、あなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。素晴らしい宣言ですね。不安や苦痛が喜びとなる。その鍵は何なのか。その秘訣は何なのかということを、イエス様はさらにここで語ってるんです。全く新しい祈りをですね、イエス様はこの時に弟子たちに語るんです。それは23節から24節のところです。その日には、あなた方が私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。もう一度念を押す言い方ですね。あなた方が父に求めるものは何でも、私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。私の名によって祈り求めなさいと言ってるんですね。この求めなさいという言葉なんですけれども、これは要求するとか願うとか頼むとかっていうことです。お願いする。私たちもお祈りの中で願うわけなんですけれども、この願い求めるということは、願う方の立場とか資格、それからその相手方の立場によってさまざまいろんな願いの仕方がありますね。例えば祈願ですと、これは相手が誰ですか、祈願ですから神様になるわけです。それから請願というのがあります。恋願う、これは相手が誰ですか、お役所ですよ、お役人なんです。請願ですね。それから懇願というのがあります。これはどういうお願いですか、 何としてもお願いしたということですよ。懇願ですよ。何とかお願いしますと。そちらのご都合もあるでしょうけど、何とかお願いしますのが懇願です。もう一つ、嘆願というのがあります。これは何ですか？涙が入ってきますね。いろんな願いの仕方があるわけなんですけども、皆さんは仙台市長とか、宮城県知事とか、請願とか嘆願したことありますか？あるいは首相とかですね、あるいは天皇とかに請願とか嘆願とか懇願とかしたことありますか？なぜですか？資格がないんですよね。それから取り次いでくれる仲介者が必要なんですよね。じゃあそれなのになぜ神様に私たちはお願いできるんですか？人間の市長、知事、首相、天皇、王様、はるかに超えた神様になぜ私たちはお願いができるんですか？何の資格で？私たちは資格は何もないんですよ。そこでイエス様は言うんです。私の名によって願いなさい。それが最大の資格だ。人間をはるかに超えた神様に、私たちはあまりにも今まで自分の資格でお祈りしてたんじゃないでしょうか。これを聞いてくださらない神様は私の神様じゃない。そんな神様知らない、信じない、なんと傲慢だ。でもイエス様はここでおっしゃるんです。あなたの罪のために私は十字架にかかる。それはミクロンだ。なぜかというと、あなた方に死なる神に直接お祈りできる神の家族たる身分を、罪許された神の家族たる身分を与える、この永続的な喜びのために、私の苦痛はミクロンだとおっしゃってるんです。神の家族ならばアバ父にお願いできる、全く新しい祈りです。イエス様の名前によって祈るというのは本当に全く新しい祈りなんですね。そして素晴らしい特権なんですね。なぜそういうことが許されるのかということなんですけども、その理由が26節27節でこのように言っています。その日にはあなた方は私の名によって求めるであろう。私はあなた方のために父に願ってあげようとは言うまい。もう仲介者である私を必要としない。直接死なる神にお祈りすることができる。なぜか、27節、父ご自身があなた方を愛しておいでになるからである。それはあなた方が私を愛したため、また私が神の身元から来たことを信じたためである。その準備をするためにですね、26節、私は父から出てこの世に来たが、またこの世を去って父の身元に行くのであるとおっしゃったんですね。これがイエス様が来られた理由、また成し遂げてくださったこと、そのことをはっきり言ったんですね。ですから弟子たちは言ったんです。今はあからさまにお話になって少しも比喩でお話になりません。あなたはすべてのことをご存知であり、誰もあなたにお尋ねする必要のないことが今わかりました。このことによって私たちはあなたが神から来られた方であると信じますと言ってるんですけども、でも彼らはまだ十字架と復活と焦点を見ていないんです。だからイエス様はですね、このように答えられました。イエスは答えられた。あなた方は今信じているのか。見よ、あなた方は散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。しかし、私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。イエス様はすべてをご存知なんです。そして、もうすでに、イエス様の許しの御業はこの時すでに始まっているわけなんですね。そしてこの言葉で結んでいます。33節の後半、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様の勝利宣言です。このことを弟子たちはあと数時間後に分かるんです。そして3日目に復活の主に出会ってはっきりと分かるんですね。イエス様はこのところで、私の名によって祈りなさいと っしゃいましたけども、実はこの言葉はですね、もうすでに弟子たちに前に言ってあるんです。弟子たちはわからないんですね。で、そのことを語ったのが14章の中でですね、もうすでにイエス様も弟子たちに言ってるんですよ。14章の13節に言ってます。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげようとすでに言ってるんです。弟子たちは聞いてるけども分かってなかった。本当にそういうことが私たちの中にもあるわけですね。実はこのヨハネ伝の14章の14節、13節14節のことで私は忘れられない説教があります。朝日学はキリストの教会で前の牧師が語った説教なんですけども、その時牧師はですね、こう言ったんです。千田さん、もし私があなたの岩手の実家に行って一晩泊めてくださいとお願いしたら、ご両親はどうおっしゃるでしょうか。全く初対面の私が行ったとしたらどうでしょうかと。ホテルでも取ってお休みくださいって言うんじゃないでしょうかと言いました。じゃあもし私が、千田俊明さんが私の教会に毎週来ておられますと言ったらどうでしょうかと。あ、それなら別だと思います。すぐ家に迎え入れてお泊まりいただくと思います。そうなんです。息子の名前というのはこれは協力なんですというふうに言ったんです。分かりやすいなと。私はその説教が、ね、本当にね、忘れられないんです。だから私が本当に苦しかった時にです、神様助けてください、イエス様の名前によってお祈りすればよかったんだな、イエス様のお名前によってお祈りしますと、本当にね、私はまだその時イエス様信じてなかったんです。でも本当に苦しかった時に知識としてですね、イエス様のお名前によってお祈りするんだっていうのを付け加えたんです。そうしたら本当に平安が与えられたんです。もちろん腰の痛みも全然なくならないし、風邪も治らないけども、本当の平安が与えられて、その平安の中で私はこれまで30年間犯してきたさまざまな罪の走馬灯を頭の中グーグルパールを覚えたんですね。そしてその罪は自分は絶対これは償いきれないと分かった時に、イエス様のあの言葉、十字架の言葉が聞こえてきたんです。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からないのです。ここにだけ私の救いがあるというのを知った瞬間でした。それで初めて十字架の意味が分かったんです。この順序というのはですね、イエス様を信じてイエス様の名前によって祈るという必要はないんです。私はイエス様の名を、イエス様の十字架も復活も信じていなかったけれども、私の名によって祈れというその御言葉に従って祈ったら、本当に神様は平安くださって、十字架も復活も分からせてくださったという体験を持ったんですね。だからこの神の言葉というのは本当に私たちを生かす力がある。その神の言葉を勉強したいと思って神学校に行く気持ちが与えられたわけなんですけどもね、信じる前にでもですね、イエス様の名によって祈るならば神様は聞いてくださるというんです。これはすごいことですね。全く新しい祈りです。これは他の宗教にはない、私たちが持っているイエス様にある特権なんですね。このことをイエス様は弟子たちに今この最後の晩餐のに続く席で語っているわけなんですね。全く新しい祈りという主題でご一緒にヨハネ伝の16章16節以下を見ましたけれども、ここで語られたイエス様の二つの御言葉を持って結びとしたいと思います。24節と33節です。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。33節これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。感謝してお祈りいたします。 天の父なる神様、アバ父よと私たちがお呼びして祈りを捧げることができるようにするために、イエス様はどんなにか激しい苦しみの時を通られたことか、今朝改めて学びました。しかしイエス様は私たちをも神の子とされる大きな喜びのゆえに、ミクロン、それはミクロン、もうじきだと言って十字架を担われました。感謝いたします。私たちも苦難の時をミクロンと言って、主が共にいてくださる平安と喜びの中に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。